町の作り手編集部。この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市の手書きデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。ダンススタジオサンデー代表佐藤ゆかりさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初めまして。
初めまして。
まずは初めましてなので簡単な自己紹介をお願いします。
はい、はい、とダンススタジオサンデーの代表をしています佐藤ゆかりです。出身は三条市で、スタジオは三つ家にあります。
はい、三条出身ということで、はい、なぜ三条出身の女性が三つ家のダンススタジオのね、あの代表になるのかっていうのをどんどん掘り下げて聞いていきたいと思うんですが、はい、まずはあの、まあ、小さい頃からの話ちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、はい、小さい頃から踊ったりとか歌ったりが好きだったとか。
そうですね、うん、あのちょうどスピードがすごい流行ってた世代なので、そう今の子わかんないかもしれない。
いくつぐらいの時ですかね。僕中学生ぐらいだったと思うんですけど、僕は
小学校高学年ぐらいですかね。
じゃあでも変な話、同じ世代ぐらいのスピードの、ね、
そうですね、そうそう、本当そうです。
かっこよかった。
かっこよくて、同じ世代の子がこんな歌って踊ってるっていうのがすごいハマっちゃって、うんうんうん、それを真似して踊ってたのが思い起こすと多分最初のダンスのきっかけ、ダンスのに触れたところかなって感じですかね。
でもまだ今の子と違って、そのダンスが授業にあるとか、うん、
はい、
どこに行ってもこうダンスする場所があるとか、うん、そんな感じではないですよね。
そうなんですよ。
踊ってることが、
そうなんです。だからダンスっていう多分認識も当時はなくて、本当に真似してるみたいな感じで
歌って踊ってる、
そうなんです、
が楽しい。
はい、う
ん、でそこからどんどんダンスにのめり込む。きっかけはスピードだった。
きっかけは今思ったスピードで、そこからでもずっとダンスっていう感じではなくて、まあ、中学校普通に遊びながらとか
遊びながら
普通に中学生活送って、はい、で高校生になった時にお友達のお姉ちゃんがダンスやってるって言って、でそこに友達と一緒に行こうよって言われたのがきっかけで。
地元が三条なの？三条市内にあったんですか？
そのところは燕市にあって、はい、サークルみたいな感じだったんですけど、そこに一緒に混ぜてもらって、はいはい、ちょっと教えてもらいながらお姉さんたちと一緒に踊るみたいな感じで、
本格的なダンスの指導をそこで初めて受けた。
そう、まあそこはでも本当にみんなで楽しくみたいな感じで、習うっていう感じではなくて一緒に練習しようみたいな。いや本当に多分10人もいないぐらいなサークルみたいな感じでしたね。
あ、でもそこでこう、まあちょっとより上手い先輩たちのダンスを目の前で見たりなんかして、
そう
ですね、
うん、教えてもらう感じ、うん、であと高校にもともとダンスやってる子がいて、でそこでまたダンス仲間もちょっとできたみたいな感じで、はいはいはい、学校の昼休みに練習したりとか、近くの体育館借りて練習したりとか、こそ夜駅で練習したりとかっていう、
ね、なかなか場所がない。
そうなんですよ、その世代です。
でも結構そのダンスでつながれる人がいてよかったですね。
そうですね、それは本当に今も思います、
うん、今ってこそね、ダンスやってる子って言ったら手上がる、うん、あの、ね、いっぱい手が上がりそうな気がしますけど、 うちの子も最近までやってましたし、
うん、
今も高校でやってるのかな。部活にダンスがあるっていうの
は
ね。
そうですね、それがもう
その当時はちょっとない、
ね、そうですね、
なかったと思います。今でこそダンス あのコンテストとか発表もの場もいっぱいあるんで、
う
ん
う
ん、
ありますね。
じゃあ本当ダンスの、日本のダンスの黎明期にダンスを始めて、
そうですね、はい、
でそこからずっとこう、じゃエンタメ路線にゆかりさんが行くっていうことではなかった。
そうなんですよ、エンタメ路線は全くなく、別に自分がダンサーになるとかって思ってたわけでもなく。
あ、全く？
全くない、それはないです。テレビ出たいとかそういうの全くなくて、
ただあのダンス楽しい、
うん、うんっていうのでずっと続けてましたね。
じゃあ何かこう小さい時からの夢とか、こういったあの将来の夢みたいなのあったんですか？
ありました。ほんと小さい時はもうよくあるケーキ屋さんとか、
はい、
お花屋さんとか、そんなぐらいの世代だったんでそんな感じで。でも中学校の時に友達に誘われて行ったあの老人ホームだったんですかね。
ほう、
その時もそんなのも全然あれなぐらいなんですけど、おばあちゃんたちと触れ合う機会があって、もともとおばあちゃん子っていうのもあって、そのボランティアに行った時に、はあ、もうこれ仕事にしたいって思っ て、そこ
からは。人呼ばれしたんですね、その仕事に、ね。
そうなんですよ。もう楽しくて、そう。もうなんか帰るとき泣いちゃうぐらい楽しくて、もうおばあちゃんと離れたくないみたいな感じで、そんぐらいで、うん、そこからもずっと福祉の仕事しようって思って、大学まで福祉を選んで。
大学もじゃあ4年間みっちり。
そうなんですよ。福祉の勉強しに行ったんですけど。
けど
。
周りもだってね、同じように福祉を目指す人たちばっかりで。
みんな福祉一生懸命福祉やって、うんうん、みんな就職どんどん決まっていく中で、うん、私なんか実習とかも行ったんですけど、
はいはいはい、
なんかこれはちょっと本当に本気じゃないと。
本当に本気で大学4年間やったんです
か、ね、行ったはずなんですけどね。でもそれ、大学もダンスサークルとかに入ってたんで、うんうん、もう半分ダンスみたいな。
でも大学はちゃんと卒業されて
るわけ。もちろんちゃんと4年で卒業しました。そうです、行きました。
じゃあやっぱ現場に立ってみると、
そうですね。
思った以上に覚悟が必要。
そうですね、っていうのを実感して、うん、中学校の時のね、ただ楽しいだけじゃないなっていうのを思って、そこからまあ就活を切り替えるんですけど。
切り替えるんですね。いや、結構真面目なんじゃないですか。一回やってみれば、入ってみれば、意外といけるんじゃないか、じゃなくて結構。
そうですね。
真面目に。
最初にもう、わーっと思っちゃったんですよね。
自分にできるかどうか、考えて、
うん。そこで考えちゃいましたね。
じゃあ、就職せずに？
就職はしました。一応もう3月ギリギリにやっと、アパレルの仕事について。はい、
急に今アパレルの言葉が出てきましたけど、開始6分で初めてですからね。
そうなんです。はい、
アパレル
なんかサービス業、人と関わる仕事がいいなっていうのはまあ漠然と思ってて、まあそれこそ、まあいろんなのところを見ながら面接も、うんダンスはずっと好きだったので。
じゃあダンス関係の
関係の仕事っていうのがでもピンとこなくて、なんかまあ子供の体育放課後体育みたいな。
ああ、学童とかで
こう。そんな感じの。
体を動かすの教えたりとか。
そうそうそういうのはいいかなと思って面接とかも行っては見たんですけど、うん、最終面接で、うん、いや、やっぱりと思って、その面接官に、いや、ちょっとやっぱ私、考えますって言っちゃったりとかするぐらい、とんでもないことしてて。
面接の中で。
そうなんですよ。
じゃ決めてから来てねって。
そう決まったらまた教えてねぐらいな感じで。そうなんですよ。とんでもない就活してたんですけど、うん、まあもう本当も時間もないし、でもね、やっぱ親も就職はすれば、みたいな感じだったんで、うん、4年も大学行かしてもらっといて。
うんうんうん、
なので、まあそれで実家が、お洋服屋さんっていうのもあって。
ああ、じゃあ身近なところにそういったものがあった
んですよ。ファッションもね。そう、うん、なんで、まあちょっと関わりがあるいいかなと思って、うん、とりあえず一回アパレルに就職しましたね。
それは県外、大学も県外だった。
そうなんです。埼玉の大学に行って、
あ、じゃあ就職も都内とか。
都内の方で就職しました。
それはそれでも楽しそうですよね。
そうですね。
接客も楽しいし。
楽しくやってましたね。うん、みんないい人で接客も楽しかったんですけど。
働いてる時は特にダンスからは離れて、大学卒業したら、
そのスクール通ってました。仕事終わりとかに。
やっぱ好きなんですね。
好きだったんです。なんか辞められなくて、うん、ずっとやってて、うん、そうなんですよ。でもその残業とかもやっぱすごい多いので、そうなんですか、スクールも通えなくなったりとかして、うん、でもダンスもちょっとしたいなっていうのはずっと思ってましたね、働きながら。
ずっと頭のどっかにはダンス。
そうなんですよ、あったんですよね。
でもそこに、それを職業にするのはちょっとためらいがあるっていう。う
ん、ためらいっていうか、もうそんなダンスが仕事になるとも思ってないぐらいの時代だったんで。
う
ん
う
ん、
ああ、そうか。
うん。うんうんうん、まあ、ダンスは趣味。続けたいことぐらいの感じでしたね、その時は。
で、そのままじゃあアパレルの仕事をずっと続けられる。
そう、1年間やったんですけど、その1年経つぐらい前に、その大学の時のサークルの顧問の先生が、はい、ダンスバレエをやってる先生で、うんうん、なんかキッズ、子供のことにもすごい接した先生だったんですけど、うん、キッズのダンスの教室を開きたいんだけど、あ、バレエの教室か。
はい、
でバレエだけだとちょっとって言って、ヒップホップの教室もやりたいんだよねって言ってくれて。
あ、ゆかりさんはずっとヒップホップ。
あ、そう、私、そうで、私ヒップホップをメインにずっとやってるんですけど、はい、うんうん、そう、で、ヒップホップの方の先生やってみないって言われたのがきっかけで、ダンスって仕事になるんだって思って、そっからまあちょっといろいろ考え始めて、で、一緒に声かけられてた先輩、がいて、その先輩も一緒に悩んでたんですけど、でもある日、いや私仕事辞めてそっちやるわ て電話が来て、えっと思って、私もその時全然勇気もなくてどうしようと思ってたんですけど、でもじゃあ先輩がやるのはやりますみたいな感じで、そうで仕事職場にも実はって言って、もうナースしてることは職場の方も知ってくださってたんで相談して、あでもやりたいことあるならいいんじゃないって言ってもらって、まあ、
条件的なものとかお金的なものは、
あ全然もう
服屋さんで働いた方が、
あそうそうですね、もちろんもちろん、
一人暮らしですよね、
一人暮らしでしたね、
家賃も払わなきゃいけない、
家賃も払って、そうで奨学金も返して、うん、
あ奨学金も返しながらね
そうなんです、
でもなんか、まあ、先輩も行くし、うん、楽しそうだし、
そうなんですよ、
ダンスを仕事にしてみようかと、
うん、ちょっと踏み出したのがきっかけでしたね。
で実際に、うん、子供たち、まあ、どのくらいの年の小学生ぐらい、
それ
と
も、その時は小学生がメインでしたね。
教えたことはあったんですか、小さい子たちに。
小さい子はなくて、うん、しかもその甥っ子とか姪っ子とかも全くいなかった私、今までその福祉だったんで、もうむしろおじいちゃんおばあちゃんは真逆だったんですよ。なんで全然子供のことわからなくて。
子供は好きだ。
子供は好きって思うきっかけすらもないぐらいな勢いだったんですけど。
そうか、じゃあ本当にじゃあこの時初めてじゃあ子供たちにダンスを。
そうなんですよ。でもなんか、その、まあ、スクールとか通ってる時も、周りやっぱ上手い人がたくさんいて、その、こんな大人に教える勇気もなくて、でもダンス始めたばっかりの子供だったら私のレベルでも教えられるかなっていうのもちょっとあったのがきっかけの一個だったんで始める。でその先生が、顧問の先生が子供のことにすごい勉強されてる方だったので、始めるときに同時にそのキッズのコーチングみたいな資格を取らせてくれて、この講座も受けて、そうなんです。ちゃんと、そう、子供の教え方を習ってから教えることができたので、まだちょっとは良かったのかなと思いますね。知識は一応いただいてから教えられたので。
やってみて実際手応えっていうのはどうでした？
あ、でもその子供はこういうもんだっていうのを教えてもらってたので、まあなんかちょっとあっても、あ、まあいいかなみたいな感じで。まあうまくいかないことはたくさんありましたけど、
うん
でもその割に、初めての割には多分一個ハードルクリアしてからいけたのかなっていうのは。
あじゃあまあ大変なこともあったけど、うん、楽しい方が勝ってた感じですね。
そうですね。どんどん、うん、あともうがむしゃらってやってたので、もうどんどんもうやるしかないみたいな感じも多分今もたったのかなと思いますね。
それがどのくらいそこでヒップホップを子供たちに。
そこでは何年やったかな。でも2年ぐらい向こうで教えてたのかな。うんうんうん、
いよいよ佐藤ゆかりさん、うん、ダンスの先生デビュー。
そうですね、そこですね。
本当そこですね。じゃあ、うん、なるほどね。そこからどうしてこの、まあ、新潟、しかも地元じゃなくて、うん、こう見附の方にダンススタジオを構えて先生をやることになったかっていう風な話を、
うんうん、
どんどん聞いていきたいところで、そろそろお時間になりましたので、はい、ぜひまた第2回もゲストに来ていただいて、はい、お話聞かせてください。
お願いします、
はい、本日のゲスト、ダンススタジオサンデー代表佐藤ゆかりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
街の作り手編集部、この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市のイラストレーター村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。ダンススタジオサンデー代表佐藤ゆかりさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の振り返りですけど、
はい、
ちょっと23から4ぐらいの時に初めて、
はい、
そのヒップホップダンスの先生、
はい、
キッズたちを
やりましたね。
すぐにこう手応えを感じられたというか、楽しいなやっぱり、
そうですね
って思われて、
うん、
でその後、こっちの方に帰ってこられるきっかけみたいなのがあったんですか？
そうですね、ちょうど地震2011年の地震の後にすぐ帰ってきたんですけど、
はい、
まあ、そんなのもあったりとか、
いずれその地元の三条に帰ってこようっていう気持ちはあった
、うんうん、思ってました。もうスーパー長女なんで
スーパー長女
もうどっかで、はい、まあ、親のとこにっていうのはずっと思っていたので、
親からのプレッシャーとか特になく
て、あ、なかったんですけど、なんか勝手にそう思ってて、
やっぱり地元好き
です。地元ももちろん大好きですね。友達もいますし、
うんうん、でもなんかこう今日急に帰って、そっちのね、東京での仕事、うんうん、ダンスの先生を辞めて、こっちに帰ってくる、急になんかこう仕事が、あ、当てがあったんですか？
そう、ずっとここから一緒にダンスしてた仲間が、ちょうど、まあ、ずっと教えてはいたんですけど、そこで、なんか、まあ、二人で、いろいろこれからやろうと思ってるんだよね、っていう話はずっと聞いてて、うん、で、まあ、こんなちょっと自信もあったりとかして、いろいろ考えてるときに、まあ、じゃあ、ゆかりも帰ってくるんだったら、三人でやればいいんじゃねみたいな感じで。
あ、三人でやればいいんじゃね
ちょっと言ってもらったのも、うん、帰る一個きっかけになったのかなと。
あ、そうすれば、じゃあ、新潟帰った後も、うん、このダンスを教える場所がある。
うん、ある。あと、三条で習ってた時の先生も、なんかちょっと声かけてくれてたりとか。お
うおう、それ全く別の話？その高校の時の同級生の。
また別の話で。とか、その他の子も、ちょっとその三条のスタジオで教えてる子がいるんですけど、うん、いたんですけど、その子も、なんか帰ってくれば、みたいな感じ。多分そんないろんな声かけがちょうど、タイミングで重なったんですかね。
その時はおいくつぐらい？新潟に帰ってきたのはおいくつぐらいの時？
その時で26、56でしたかね。多分向こうで教えたの本当に2年ぐらいだったと思うんで。
でも2年先生やればね、大体こう、コツというか。ま
あそうですね。なんとなく、
ある程度の自信、そこまで。ま
あ、そうですね、うん。
じゃあ、で、戻ってきてすぐじゃ先生やられたんですか？
先生やりましたね。
どちらでどんな、子供たち、子供たちですか？それとも一般の
子供でした、最初。うん、なんかその、埼玉に住んでる時に、本当その、最初その先生、サークルの顧問の先生に、紹介してもらったスタジオは千葉だったんですけど。
結構遠い。
そうなんですよ。うん、他にでも自分でこう、飛び込みで見に行ったスタジオが何個かあって。
あ、実は？
そうなんです、うん。なんか本当は子供に教えたことがなかったので、最初キッズダンスのクラスっていうのをまず見に行こうって思って。
勉強熱心ですね。
そうなん、何の当てもなしにもうちょっと飛び込みで、うん、あのダンス見せてもらいたいんですけど、うん、
度胸はあるけど、すごく勉強熱心で真面目なんですね。
そうなんです。
飛び込みで行くけど。
謎の度胸がその時あって、うん、でその時見に行ったスタジオの、うん、先生が、たまたま、なんかニューヨークにダンス留学に行くから、ちょっと、実は代行の先生を探してますって言って、そう。で、その、じゃあ、私の今持ってるクラス何個かを見てくれないって言ってくれたのが。
初対面じゃん。
初対面なんですよ。
ゆかりさん、大丈夫？そのダンスとか見せたんですか？その
何を見せずに。
この子ならって思ったんですかね？
多分そんなに、ポンって来る子いなかったんでしょうね、今まで。最初なんか、親御さんですかって言われて。
なるほど。
いや、違うんです。
若いママかな。
そうそう言われたんですけど、うん、実はこういうことでって言ったら、じゃあ、お願いしたいって言われて、で、なんか他にも埼玉とか東京で何個かレッスンを、その千葉と同時に。
ああ、じゃあ掛け持ちでいろんなところのスタジオで先生を。
そうなんです、やってて。で、その、東京で教えてたスタジオ、っていうかそのカルチャーセンターみたいなのがあって、はい、それと同じ系列のが長岡にもあるんですよね。今、イオンの中に、はい。で、そこだったら同じ系列だし、うん、なんかレッスンやってくれるんじゃないかなと思って、帰ってきてまずそこに行ったんですよ、長岡の。
まずはね、
うん。そうなんですよ。で、そこで店長さんとお話しして、あ、じゃあちょうどそんなクラス欲しかったんだよねって言ってもらって、うんうんうん、そこで始まったのが、こっち帰ってきてから最初だったかな。
そっか、でももう2010年以降になるともういろんなところで、まあ、ダンスっていうのが結構市民権を得て、
そうですね。
そんなに特別なことという感じじゃないのかもしれない。
だんだん広まってきたぐらいだったのかな、こっちでもって感じ
なんですかね。でも先生が不足してたのかもしれないですね。
そうですね、確かに。
ダンスやりたい子の方が多い。
うん、
先生はその分ね、
そうですね。
遡ると10年前からダンスやってたってあんまいないですもんね。
そうですよね。確かに。
ああ、そうかそうかそうか。
そう、ちょうどそうですね。
で、じゃあそこ長岡とか、うん、あるいは別のところでもいくつか掛け持ちみたいな。
そうですね、とか、うん、でもその、まあお世話になってた先生に呼んでもらって、そこでも教えたりとかしてて、うんうんうん、で、あとその、それがその三つけにつながるんですけど、
はい、
その
ちょうど今三つけに今ダンススタジオさんでっていうご自身のスタジオがあるわけですけど、そこを開設したのが2017年
ですね。
今から約7年ぐらい前。そうですね。
はい。
なんか大きなきっかけというか、自分でスタジオを持つってもなかなか結構ね。
そうですね。でもダンスの先生になった時に、漠然と自分のスタジオ欲しいっていう夢はなぜかあったんですよ。なのでそれはずっと思ってたんですけど、まあ最初は、ね、生徒がいないと始まらないことなので、まあ、そこからだなと思って地元帰ってきた時は思ってて、でもさ長岡って教えるのと同時に、まあ、その三条とかもなんですけど、はい、その帰ってくればって言ってくれたその仲間の先生のつてとかもあって、その三つけの 施設、うん、公民館だったりとかをちょっと借りれることができたの で、そこでもやってみればって言って、
あ、じゃあ見つけでそういったあのスタジオ、自分のスタジオは持たないけれど場所を貸してもらって、
は
い、
そうなんですよ、初めはそこから始めましたね。
その時はもうダンススタジオサンデーだったんですか？
いや、そこはもうまだサンデー名前はなくって、うん、その仲間の先生たちと一緒にサンズダンススクールっていう一個大きな団体っていうか、まあ合同でなんかするときにいいよねっていう名前をつけて。
あ、自分たちのチーム名みたいな感じ。
そうなんですよ。チームでな感じでやってましたね。
で、見つけで、やっぱり小学生、幼稚園どのくらい？
小学、最初の来た子は小学生だったかな。で、そっからどんどん口コミとかで、うん、お友達連れてきてくださったり、まあその妹もとかで、どんどん幼稚園の子とか小学生とか、まあ、その子大きくなってちょっと中学生になったりとかっていうのがあったり、はいはい、まあ、その長岡から来てくれる子とかもいたりして、うん、ちょっとずつ広がっていった感じですかね。
結構なんかうちの子供たちも小学校の時に熱心にやってたけど、息子なんかは中学校に入るとまあ部活も忙しくなるとか、
うん、
まあ、勉強を頑張れみたいなね。
そうなんですよ。
で、やめてしまったりもあるけれど、はいはい、まあ、そういった感じ、あの集客というか、
うんうん、
その生徒を集めるのってのは、じゃあ口コミがほとんどですか？
口コミがほとんど、まあ、ホームページも作ってみたりとか、ああ、まあ、今だとインスタとかもあれなんですけど、でもほとんどご紹介ですかね。
でも その場所を貸してやるのと、うん、またそのスタジオを持つっていうのはまた大きなステップアップじゃないですか。
そうなんですよ。それも、うん、なんかたまたまちょっとどんなもんかなと思って不動産屋行ってみようってふと思ったんですよね。
飛び込みでまたフラッと、まあ、まあ不動産屋でそうか、予約はしないか、
そう、
あるのかな、そういう物件があるのかな。
そうそうそう、本当そんな気軽な気持ちで行って、まあ最悪とか倉庫を、うん、もうなんか借金してでも改造してでもやらなきゃかなぐらいに思ってたら、
ほうほうほう、
なんか実はちょうど今日の朝、鏡があるダンスのバレエのスタジオが開きましたって言われて、
今日の朝
そうなんですよ。
その
飛び込みで行った日に、
そ
うなんです。それはもうええー、と思って、これも奇跡なんだと思って、いや、ちょっとそれじゃあ借りますねって言って、もうその日に速攻借りますって言って来ました。
それ、ま、2017年16年ぐらいです
か？そうですね、17年も入ってたかな。
あ、でその場所も見ましたよね、もちろんね。
見ました見ました、見せてもらって。
サイズ感とかどうだったんですか？
まあ、最初、でもまあそこしかないって、もうその時思っちゃったんで。
そうか。まあ、鏡まであるっていうのは、
うん。そうそう、そうなんですよ。
本当渡りに船でしたね。
そう。お家借りるぐらいので済んだので、うんうん、もう借りますって言って。まあ、その、なんか親さんもすごいいい方だったので。はい、
じゃあもう、その不動産はどちらの不動産ですか？
あ、三つ家にあります。はいはい。
たまたま本当三つ家の不動産フラット入って。
フラット行って。
あって。
そうなんです。
もうその日に。
そうなんですよ。
はぁ。
まあ、でもやりたいと思ってたし、今なのかなと思って、
うん、タイミング的にはそうですよね。
タイミングはすごい結構大事にしてたんで、いつも、うんうんうん、なんで。
じゃあ2017年晴れて、ダンススタジオサンデー、まあ、見つけ店という見つけスタジオがオープンして、もうすぐにお客さんというか子供たち生徒たちもいっぱい来て、あれですか？
そうですね、その公民館とかで教えてた子たちはみんなそっちに来てもらったので、でまたそのスタジオちゃんと構えたことで、それこそ
なじらび
さんとかにもお願いして、こう宣伝は最初は頑張ってしてたので、うんうん、そこからどんどん広がって、またそこでも友達ご紹介してもらったりとか、生徒同士で、
あの、ね、はい、あの峰崎というところで、まあ、中央公民館からすぐ近くなんで、
そうですね、
まあ、学校町とか本町新町あたりのね、うんうんうん、ちょっと街中にあるところなので、
はい、そうですね。
でも僕はちょっと知らなかったですね。 あるっていうのは知ってたんですけど、うんうんうん、場所がどこにあるのかまでは。
そうですよね、うん、ちょっと奥になるのかな。
そうやって場所の自分の家というか城を持つことによって、うん、じゃあクラスもいっぱい入れても、
そうですね、それもできるようになりましたし、
今実際に生徒さん通ってる生徒さんたちはどの何人ぐらいいらっしゃいますか？
今も130人ぐらいは来てくれてますね。
そこにはあの他の先生たちもいて、それともゆかりさんがメインで？
私が一応メインで教えてるんですけど、まあ、そのダンスの先生になりたいって言ってくれてる子とか、あとまあ先生のお手伝いしたいって言ってくれる子が何人かいて、ま
あ、
アシスタントさんっていう形でお願いしながら。
もっと通ってた子たちもとか、
そうです、今現役で通ってくれてる子も自分のレッスンの他に、うん、もっとちっちゃい子たち見てくれたりしてますね。
どんどんどんどんそうやって弟子ができて、
そうなんですよ、もう理想の形が、はい。
17年にオープンして、まあ、 途中どうしてもね、やっぱコロナっていう大きな波がありましたけれど、 その辺も無事クリアっていうか。
そうですね、そこでコロナで辞めるって言った子は一人もいなくて、うんうん、まあ、私も必死にもう動画とか送ったり、うん、なんとか子どもたちがダンスできるようにっていうのをちょっと考えさせてもらって、毎週動画送ったりとか、これ新しいステップやっといてねとか、うんうんうん、こんな歌でこの振り考えてみてねとか、いろいろまあ途切れないようにはしてましたね。
なんかこうシンプルな質問で恐縮なんですけど、
はい、
どんな時が一番こう楽しいですかね、ダンスの先生やってて。
そうですね、やっぱ子どもの成長とかできた瞬間とか、あとステージを踊ってる顔とか見るとやっぱグッときますね。
スタジオ、そのサンデーさんはどういったステージというか場所、発表の場っていうのはどういうところがあるんですか？
発表の場は結構見つけのお祭りとかイベントにもありがたいことに呼んでいただいてますし、あとまあ長岡三条のイベントとかもそうですし、それこそコロナをのきっかけで本当パッタリとイベントがなくなっちゃって、
そうですね、張り合いがね。
そうなんですよ、うん、なのでもうそこどうしてもやりたいなと思って、そこからちょっと自主イベントも始めて。
あ、自主イベント。
そうなの、クリスマス会っていうことにちょっとこぎつけて、うん、まあ、ダンス発表しようっていう場は作るようになりましたね。そこは毎年ちょっと継続してるんですけど、
う
ん、
ちょっとこのダンススタジオサンデーの、まあ、個性というか、はいはい、どんな活動してるのかとか、
うんうんうん、
その特徴とかにもちょっとね非常に興味があるので、その辺をぐいっとこう話をしていこうと思ったら、そろそろお時間になりましたので、はい、はい、大体いいところでいつも
そうです、ね、
はい、ぜひ第3回ゲストに来ていただいて、またおしゃべりしてください。
ありがとうございます、お願いします。
はい、本日のゲスト、ダンススタジオサンデー代表佐藤ゆかりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
街の作り手編集部、この番組は燕三条地域で活躍する街の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市のデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。ダンススタジオサンデー代表佐藤ゆかりさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3回目のゲストということでよろしくお願いします。今回、3回目はですね、ダンススタジオサンデー、まあ、見附にあるダンススタジオですけど、はい、そこのまあ個性というか特徴とか、あるいは活動とかについて、はい、いろいろ聞いていきたいんですけれど、はい、まあ、うちの子供たちも、ダンス通ってたりしてて、まあ、ダンスが好きだから、
はい、
ダンス上手くなれよっていうことで通わせてたんですけど、はい、ダンススタジオサンデーっていうのは、なんか、他のところとはこういうところが違うよとか、
うんうんうん、
なんかそういった、自分なりの個性、
はいはいはい、
あったら教えてほしいんですけれど。
そうですね、サンデーは、私がその最初ダンス、子供にダンスを教えるときに、そのキッズの、子供のことについて多分勉強したっていうのも大きいと思うんですけど、
そのコーチングを勉強させてもらったっていう、
すごいきっかけの一つだと思うんですけど、まあ、ダンスを楽しんでもらうのはもちろんなんですけど、
はい、
それ以外にその子供の成長だったりとかっていうのにすごい重きを置いていて、
はいはい、
まあ、そのダンスを通して、まあ、その自信をつけてもらったりとか、そうです、いろんな人と関わることでいろんな体験してもらって、どんどん心も成長してもらいたいなっていうのがすごいあって、うんうんうん、
ダンスをやりながらその心が成長とかっていうのは、うん、
はい、
単純にシンプルに、
うんうん、
踊りは上手くなるでしょうし、はい、体力もつくだろうけれど、うんうんうん、それとその自分らしさみたいなのって、
はいはい、
また別の感じがするんですけど、そんなことないんですか？
は
い、
そうですね、やっぱ、まあ、人前だんだあんたくさんの人の前で踊るだけでも相当自信はつくと思いますし、私もレッスン中の声掛けとかはすごい意識してますし、なんでその、うん、そうですね、ダンス、踊り以外のところで、やっぱコミュニケーションだったりとか、っていうのも大事にしてますし、なんでダンス、そのレッスンの中で、ダンスの技術を上げる以外のことも、同時に多分いろいろ、できるんですよね。
いろいろちょっと聞きたいですけどね。どんなことが例えば、
なんていうのかな、その子をこう認めてあげる
ような、はいはい、
なるべくポジティブな言葉で話してあげたりとか、なるべく否定はせずに、あ、それもいいよねとか、それもいいし、こうしてみたらいいよねとか、いろんな言葉がけもしてますし、
結構自己肯定感が ね、
自分
今そう言われますよね、よくね。
そうなんですよ、自分にまあ自信を持ってもらって、こんな自分でいいんだとか、自分が好きだなって思ってもらえるところから、まずは始め ってますかね。
大人、親もね、ないんですよ、これ。子供にね、自己肯定感の前に、なかなか今大人が持ってない自信がありますか？いや、
確かに、そうかもしれないですね。
でも素敵ですね。好きなことを通じて、自分に自信が持てるっていうのは、すごく子供にとってはプラスな、ポジティブな場所だなと思います。
なんで、すごいレッスン中もやっぱみんな明るくなりますし、本当泣きながら最初恥ずかしくて来れなかったぐらいの子が、
ダンスやりたいけど、やっぱり、みんなと一緒にやると。
ママとこって言ってた子が、なんかもう、小学校の最後にはなんか応援団長やってますとか、学級委員やりますとか、そんなぐらい変わるので。
結構あれかな、親御さんがちょっと子供に運動やらせたいみたいなので、ダンス、あのスタジオに通わせるってこともある。
来てくださった子も いますね。うちで踊ってたんでとか、多分ね、そのダンスが授業になるっていうとかも大きいと思うんですけど、
学校でもね、体育の中でもダンスがあるということで、
そうですね。なんでもうどんどんちっちゃいうちからやらせたい子やっぱ増えてますし、
でそうやってやっていく中で人前で出てもこう強くいられる。
そうですね。だんだんも緊張しなくなったよとかも聞きますし、
嬉しいですね、そういう声はね。
そうですね。
しかもそうやってあの卒業せずにずっとこう先生のアシスタントとして残ってくれたりとか。
そうなんです、そうなんです。
そっか、人前で踊る、あの結構大きな舞台とかで踊ると、
それだけでも相当度胸つくと思うんですけど、でもやっぱそれ以外にもちゃんとケアじゃないけど、細かくその自分を好きって思ってもらえるようなことはしたいなと思ってますね。
それ声掛けとか以外にも何か。
あとはその子供たちのやりたいはなるべく拾ってあげるようにはしていて、
やりたいを拾う、
まあ、そのアシスタントについてくれてる子もそうなんですけど、なんかその毎年目標とか、あとなんか将来の夢とか結構書いてもらってて、子供たちに、
ダンス教室だけど。
そうなんですよ。
あ、まあ、いや他のダンス教室見たことがそんなないからあれだけど、なかなか将来の夢書かせるとか。
そうなんですよ。でもすごい私大事にしてて、書いてもらってて、まあ、どんな大人になりたいとか、まあ、夢ない子もやっぱいるから、そういう子にはちょっと砕いてそういう風に言ってるんですけど、その中でダンスの先生って言ってくれた子をちょっと覚えといて、ちょっと手伝ってくれないって言ってたりすることもあるし、
あ、やりたいことを、あ、そういうことか。
そうなんです。あとはその自主イベントを、クリスマス会の時とかの MC も子供たちに全部お願いしてて
先生後ろで見てニコニコして、
そうなんです、そうなんです。台本だけ書いて、これ読んでねとかってやったりとか、
あとはもう子供たち任せて、
任せてます。
後ろで巻きをこうぐるぐるぐるやったりはしない
で。いや、ないじゃないです。
なるべく子供自主性任せて。
そうですね。できるだけ、あとそのスタッフさんとかも全部子供たちが裏でその誘導してくれたりとか、飾り付けしてくれたりとかっていうのもお願いしたりして。
それって親御さんも見に来るじゃないですか、はいはいはい、当然、で。ちょっとドタバタな感じとかも見せちゃうってことですよね。
見せちゃいます。私がもうドタバタしてるとママたちも分かってるんで、お家の人も、もう先生っぽいねみたいな感じで多分思ってくれてると思います。
そこら辺全部普段から素をさらけ出してるから、
ね、
あ、相変わらずテンパってるねっていうところで。
あ、
なるほどなるほど。そんな先生のなんかこのゆかりさんのそのポジティブにこのありのまま出してる姿も生徒たちにとっては結構プラスというか。
といいですけどね、でもその楽しんでるところは見せたいなとは思ってるので、
だって先生の姿見てて自分も先生になりたいって思うのはやっぱ先生に憧れてる。
私はすごい幸せですね、その夢は、
ね、楽しそう、
まあ、そうですね。
あんなテンパってていいんだとかね
そうそうそういつも笑ってんじゃんみたいな、
あんな感じでも大人っていいんだって。
そうそう、でも本当そう思ってもらえるのもいいかなと思ってますね。
それはでもいいかもしれない。ただダンスを踊って体力ついたとか、まあもちろんあのできなかったステップとかができるようになるっていうの
も、
それもね、成長ですもんね。
もちろん、
でもそれに プラスしてというか、
そうですね、
人間的にこう強くなれる
って。その子が大人になった時がやっぱ勝負だと思ってるんで。
大人になった、ま、実感こもってますね、なんかねだから、ま、迷うことはあるじゃないですか。ね、あの第1回の時に登場してくださった時ももともとね、福祉の方に行こうと思ったけど、
ちょ
っとこう自分の中で心にブレーキ踏んだっていう話を ねしていただいたんですけど、
私もすごい大人になるのどっちかというと嫌だなって思って、出たタイプなんで、
ピーターパンみたいなね。
そうなんです。ずっと学生みたいな感じで思ってたんで、 そこでもやっぱこの仕事に出会ってからはそんなこと一回も思ったことないし、うんうん、もう年々年取るのが楽しみなぐらいなんで、毎年来年楽しみとか言っちゃってるぐらいなんで、子供たちにもそのワクワクは常に持っててもらいたいなって、
ワクワクは常に持って
ってるんですよね。なんでそこはちょっと一緒に育ててあげたいなっていうのは、
それはちょっと他のねダンス教室とは一線を画すというか、独特な、
でも私だからできることなのかなっていうのはちょっと思ってやってますかね、うんうん、そこは。
いや面白いな。
そうなんですよ。
なんか今後の活動とかはありますか、はい、まあ、定期的にね大きなイベント やられてるっていうのは、はい、もう、でもクリスマスっておっしゃってたんで、
そうですね、
もうとっくに終わってるなと思う。
そうちょうど終わったばかりですね、
うんうんうん、
一応ちょっと先なんですけど、はい、5月に見附の中央公民館で一個お祭りには出させてもらいます、ね、
あの見附の公民館だと誰でも見られますよ ね、
すね、
確かね、
うん、
親御さんももちろん
大丈夫だと思います、さすがに、うんうん、
そこまで制限ないかな。
そうですよね。
じゃあそれが5月にあったりとか、
はい、
あるいはそういった三条とか燕とかのいろんなイベントにも積極的に出てる、
はいね、呼んでいただいて、うん、もう去年もコロナ前より出たんじゃないかなっていうぐらいいっぱい呼んでもらって
じゃあもう本当復活ですね、完全復活。
そうですね、もう毎週なんかどっかしら行ってた記憶があります去年は。
それはでも子供たちもそうするともちろん振り付け覚えたりとか、
う
ん、ステップ覚えるもあれだけど度胸つきますよね。
つきますね。
嫌が多いも
イベント慣れしてますね。
お家の人も MC 慣れしてる小学生とかちょっと見たくない気持ちもありますけど
そうですよね、でも可愛いんですよ。なんか
そっか、
しどろもどろしながらやってますけどね。
僕が駅長を務めてるはいはい、ネーブル見つけでも、はいはい、確か結構いろんなイベントとかで、
うん、
ダンスイベントやってますよね。
はい、
いやこれからも活躍期待してますが、はい、なんかサンデーの代表というか、まあ、ダンサーでありインストラクターであり、はい、先生の、まあ、佐藤ゆかり先生の今後のこの夢とか、
はいはい
はい、ご自身の野望、
うんうんうん、
こんな風にしていきたいとか、
うんうん、
あるいはこんなことダンスと違ってこんなこともやってみたいとか、
うんうん、
なんかありますかね。
でもやっぱずっと思ってるのは、思ってるというかそのダンスの先生になりたいって言ってくれる子が増えてきた時から、今度はダンスの先生を育てるっていうところをちゃんと整えたいなっていうのはずっと思ってて、なのでそっちにも少しこれからは力入れていきたいなーって。
指導者の育成？
そうですね。
また違ってきますよね、
うん、ダンスが上手い人は多分たくさんいるんですけど、うん、それをまた教えるとは違う技術が必要だと思ってるので、うん、そこをちゃんと整えて、でちゃんとダンスの先生をお仕事っていうことにしたいなって。
ダンスの先生に必要なのって、まあ、いろんなことにも言えるかもしれないですけど、
うんうん、
その技術を教えるっていうのはもちろん一つですけど、うんうん、はい、あとなんかこう大切にしてることとかってあります？
やっぱりそのコミュニケーション能力だったりとか、
ま
ね、お子様相手にするのはやっぱお家の方もいらっしゃるので、
はいはい、
そことまたちゃんとこう連絡か連携が取れるかとかっていうのもすごい大切にしてますし、うんうん、でも結局人間性なんですよね。
人間性ね
何でもそうだと思うんですけど、
うんうんうん、や
っぱこの先生に習いたいかとかっていうのも大事だと思うんで、
人人間力みたいなところ、
うん、そうですね、は一番でも大事にしてますかね。
じゃあ今後もその、まあ、ダンスの先生を教える立場になった時には、
はい、
まあ、そのゆかりイズムをどれだけこう継承できるか、
まあ、でもそうね、できるだけ伝えられることは伝えたいと思ってますし、私も同じぐらい自分も磨かなきゃとももちろん思ってますし、でもそれがねいいようになるといいなとは思ってますね。
今後はじゃあどんどん展開していって、そのまあダンスの先生を育成するっていうのも一つの自分の課題としてあるだろうし、はい、うんうんうん、教室増やしていくとかそういうのもあるんですか？
そうです、教室はでも今増やそうとは思ってなくて、
はい、
でもなりたい先生になりたい子が自立してそこがまた盛り上がっていったらいいかなっては思ってるので、
そうです、まあ、いずれね、うん、その子たちが先生として独り立ちするときに場所があるといいですよね、
う
ん、
まあ、そうですね、
うん、サンデイの、うん、いや三条支部でもいいですし、
はいはいはいはい、
なんかね長岡でもいいですし、
うんうんうん、
どんどんなんか今130結構いっぱいいっぱいじゃないですか。
そうなんですよ、
飽和状態に近いと思うので結構もう毎週びっちり入ってるんですよね。
びっちり入ってますね、
うん、でそうするとなってくるとやっぱ手狭っていうとまああれかもしれないですけど、そういうふうにあった方がね、
まあ、そうですね、拡大もちょっとあれですよね、そう思うとね、
うんうん、じゃあ最後の最後になりますが、
はい、
この放送を聞いてる、まあ、ダンスもっと上手くなりたいっていう子どもたちとか、はい、あるいはそれをそういう子どもを持ってる親御さんたちに何かメッセージがあればお願いしたいんですけれど、
はい
はいはい、普段から言ってることでもいいですよね、親御さんたちに言ってることでもいいですし、
もお家の方とかには本当いつもありがとうございますしか言ってないんですけど、
うんうん、
でもまあ子どもたちにはそうだな、ダンスは楽しんでもらいたいとは思ってますし、
うんうん、
まあ、サンデーじゃなくてもね、ダンスに多分出会ってくれた子にはダンス楽しんでもらいたいですし、まあ、本当自由なものだと思ってるので、ダンスがだからまあ習いに行くもよしだし、自分で好きに踊るもよしだし、うん、でもきっと心にもとってもいいことだと思うので、ダンスってなんかどんな形でもダンスに触れていってくれる子がいるといいなとは思いますね。
なんか温かい気持ちが伝わってきました。インスタグラムとかね、ホームページもあるということなので、はい、ぜひあのダンススタジオサンデーで調べてもらえればなと。
はい、サンデーさん出てきます。
はい、はい、3回にわたってゲストに登場していただきました、ダンススタジオサンデー代表佐藤ゆかりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。